小千谷市民オペラカルメン。5月14日、闘牛場を舞台に市民オペラカルメンが開催されました。心配していた雨も開演前に上がり、会場には満席となる569人が来場し、公演を鑑賞しました。ソリスト、独唱者や市民合唱団の歌声、さまざまな楽器で構成されたオーケストラの音楽、物語の景観を精巧に復元した舞台、照明により彩られた世界、それらすべてが混ざり合い、会場全体が一つとなりました。西洋の闘牛とは異なる小千谷の牛の角突き、その魅力を伝える演出も取り入れられ、観客からは大きな拍手が送られました。また、市民会館でのパブリックビューイングやオンライン配信などでも大勢の皆さんが視聴しました。日本初となる闘牛場でのオペラ公演は、たくさんの方々のご支援とご協力により、無事にフィナーレを迎えることができました。忘れられない一日となった当日の様子を写真で振り返ります。写真14枚。写真1、公演監督兼エスカミーリョ役を演じた品田博樹さん。2、戦いながら思え、黒い瞳が見つめ、恋がお前を待っていると字幕が出ている場面。3、客席の高いところから見た舞台、牛の角突きのための柵も見えます。4、小千谷コミュニティオペラ管弦楽団の皆さんが演奏しています。5、子供たちが歌っています。6、ジョゼがカルメンをナイフで刺してしまうクライマックスのシーン。7、フラスキータ役、小千谷市出身の関萌子さん。8、子供2人が大人から果物のようなものを受け取っています。9、カルメンと衛兵との歌のやりとり。10、フラメンコの衣装を着た男女のダンサーによる踊りのシーン。11、第1幕、衛兵とミカエラ。12、第2幕、踊っているカルメン。13、第3幕、密輸団のアジト。14、第4幕、おじやバージョンの演出として、瀬古の皆さんも登場し、ヨシターの力強い掛け声に会場は盛り上がりました。写真終わり。市民オペラカルメンを終えて、オペラ公演を通して伝えたい思い。日本初となる挑戦、闘牛場でのオペラカルメンの公演は盛況のうちに幕を閉じました。公演を終えたばかりの品田博樹さんと会場で鑑賞した市長が対談を行いました。公演にかけた思いや今後の展望などについてお聞きします。問い合わせ、障害学習課社会教育係市民会館内、電話 82-9111。 幻想的なステージが完成。市長、まずはお疲れ様でした。素晴らしい公演でした。闘牛場での開催は日本初の試みでしたが、いかがでしたか？品田、普段は昼間しか見ることができない闘牛場に明かりが灯ったり、スピーカーから歌が聞こえてきたり、初めてのことだらけでしたけれど、それがうまく織り交ざっているんですよね。すごく不思議な感覚でした。市長、闘牛場がもともとコロシアムみたいな形ですので、市長、闘牛場がもともとコロシアムみたいな形なので、すごく良いだろうなと思っていましたが、想像以上でしたね。品田、自然のものと人工のものっていうのがミスマッチになってもおかしくないと思うんですけど、それが本当にピタッとはまって言葉に表せられません。何か異質というか夢に出てくるような見た目ですよね。市長、そうですね。ここだけ異空間のようなステージになっていましたね。 周りの木々にも照明がうまく使われていて、それが奥行きもあって素晴らしかったです。屋外だからこそできる演出でしたね。屋根付きの観客席に合唱団が入ったり、別の客席には奏者が入ったり、ソリストが上がって歌ったり、会場全体を上手に使っていましたね。品田、本当に無駄がなかったです。すべてにおいてちょうどよく、ぴったりはまったという感じですね。市民合唱団について。市長、市民合唱団の皆さんも自信を持って歌われていて素敵でした。あそこまで行くには品田さんもかなり努力されたのではないですか。品田、合唱団の指導で気をつけたのは、技術とか声を伸ばすのではなくて、心をもっと育てようというか、ソロプレイではなく、みんなで協力してやるんだという意識を大切にしました。東京のソリストの方々も、市民合唱団とは思えないと言って驚いていました。一人一人がプロとしてプライドを持ってやっていました。市長、本当にすごく上手でびっくりしました。長い練習期間だったから、ずいぶん苦労もあったでしょう。品田、苦労はなかったです。私はむしろ合唱団の皆さんを見て、こういう指導をしていけば変わっていけるということを逆に勉強する、その連続でした。ですが練習はハードでした。平日仕事が終わって午後6時から午後9時まで練習して、休日もしっかり練習しますよね。気持ちがあっても体が元気じゃないと続けていけない、そういう大変さがあったと思います。市長、疲れているんでしょうけど、ステージに上がった時の笑顔が素晴らしかったです。一歩を踏み出すきっかけに。品田、昔からオペラは人と人とがやるスタイルですので、すごくアナログなことをやっていると言われるんです。でも自分を表現できる場所、そして普段知らない人といる中で自分を表現すること、これは便利な社会になって一番犠牲になってきたものだと思うんです。特に子どもたちにとっては、他の学校の子と一緒に何かする機会はあまりないですし、緊張したり、それが嫌だって感じたりする子もいると思います。でも自分を表現できる場を経験すると、それって楽しいよねっていう思考になるんですよ。これが重要ですね。ちょっと怖いけど、一歩踏み出してほしいです。市長、それを学ぶ場が小千谷にはあるということですね。今回の経験が次への挑戦のきっかけになるといいですね。小千谷の魅力を全国へ発信。市長、小千谷は文化や市民の暮らしなど、今までずっと培われてきたものが中越大震災で一度壊されてしまって、震災後はそういったものを新たに構築する時代だったと思います。小千谷闘牛場は震災で大きな被害を受け、牛の角突きも継承が危ぶまれるほどでした。今回その闘牛場で日本初のオペラを開催できたことは話題性もあり、全国へ復興や牛の角突きを PR することができたと思います。品田、そうですね、復興には生活の復興と心の復興があると思っているんです。そういう意味で今回の挑戦は心の復興や発展の第一歩になるんじゃないかなって思うんですよね。市長、今回の講演を通して西洋の闘牛と小千谷の牛の角突きの違いや貴重な文化財としての価値など改めて注目していただけたのではないかと思います。オペラをきっかけに小千谷の牛の角突きを見てみたいと思ってもらえたら嬉しいですし、小千谷の他の観光資源もその魅力を生かしてどんどん発信していきたいですね。品田、はい、小千谷の魅力の発信というのは今回のオペラ公演の目的の一つでもありました。市長、伝統を継承していくのも大事ですし、こうやって新しいものを作り上げていくことも大切です。闘牛場でオペラにチャレンジしたことをきっかけに、みんなが何か新しいことにチャレンジしてくれればありがたいと思います。これからも小千谷から全国や世界へ芸術文化を発信していきたいですね。品田、 すごく活気あふれる魅力的な街になると思いますね。市長、今回闘牛場で日本初のオペラ公演に挑戦して成し遂げたという実感がまた市民のプライドになると思います。小千谷には自慢できるものがたくさんありますが、今回の公演も市民にとって一つの自慢の種になっていく、またそれが次の活動につながっていく、そのようになってほしいですね。市民共同の力は無限大。市長、合唱団の皆さんや舞台を見た方にとっては忘れられない出来事になったと思います。品田さんは今後はどういった活動をされるんですか？品田、私は引き続きソロとしてオペラで世界に挑戦し続けていきます。でも小千谷とはずっとつながっていたいと思っています。今回のオペラに心を揺さぶられた人たちにまた輪が広がって、今後も小千谷でオペラを続けていけたら良いなと思います。一人一人の心に残るものを作っていきたいです。市長、これからも活躍を楽しみにしています。オペラを公演するにあたり、大勢の市民の皆さんから協力いただき、実際参加してもらった方や支えてくれた方など、たくさんの方々が関わっています。一部の人たちだけでやるのではなくて、みんなで協力して成し遂げたという市民の総合力が大事だと思うんですよね。市としてもこれからも市民共同でさまざまなことにチャレンジしていきたいと思います。写真8枚。1、オペラカルメンのフィナーレの場面です。出演者全員が整列しています。2、公演直後の品田博樹さんと大塚市長。3、4、品田さんと大塚市長の対談の時の上半身の写真。5、6、青い照明で浮かび上がる密輸団のアジト。7、8、舞台で熱演中の様子。写真終わり。